ドリームキングダム、サリの
モノクロームワールド。
この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオより生放送でお送りしております。また YouTube ライブでも同時に配信しております。放送中の映像を見ることができますので、 YouTube でシンガーソングライターサリと検索してぜひチェックしてみてくださいね。毎月第2金曜日18時半から19時はシンガーソングライター猫好きのサリが歌に込められたメッセージをお届けします。ということで皆さんこんばんは。始まりました、ドリームキングダムサリのモノクロームワールド、本日で33回目、はい、ゾロ目でございます。 なんか33って言ったら結構やってるのねあっという間に、で今日は、ね、午前中すごいいっぱい雨降ってましたけど、私がねここラジオ局に向かうところ時はもうすっかり止んで、まあ湿気はねすごい感じましたけども、なんとか止んでねよかったと思いながらやってまいりましたが、また日曜日雨降るのかな、雨予報になってましたね。日曜日ね私路上ライブの予定だったので、あ雨かとねがっかりしてるんですけど、お出かけの予定だった方もねあーって思ってるんじゃないでしょうかね。でそうそう、なんかこの間もう暑い暑いってね、水曜日木曜日とかすごい暑かったんですけどね、今日はちょっと肌寒いくらいで、私ちょっと薄着で来てしまったものでねあさすがに寒いんやと思って、皆さんもねなんかやっぱり今ね6月になったとはいえまだまだ寒い時もあるので、上着とねしまわないようにして持ち歩いたりしてくださいね。はい、そして私、5月の22日にねクラブチッター出演してまいりましたよ。ドリームキングダム16周年記念王子復活というイベントで、はい、トリを務めさせていただいたんですけれども、とてもね皆さんがね盛り上がってくださったおかげで素敵なね会場でライブもできて、無事ね楽しいイベントになったかなと思っております。でその日にねセカンドシングル発売したんですよ。セカンドシングル、私の無限スパイラルという曲なんですけれども、カップリング曲がザ・プレアですで、ね、もう以前からね大人気だった2曲をねセカンドシングルにしてみましたね。無限スパイラルはロックな感じで、ザ・プレアリスはバラードの曲、まあ、星の曲なんですけどね、タイトル通り、まあ、そんなねもう対の曲、1曲目はうおーしてるし、2曲目はすごい穏やかだし、なんだこの高低差はくらいのね、聞いた人はね驚いたかもしれないんですけど、曲調の違いにね。でも実はこの番組名になってるこのモノクロームワールドね、モノクロームってファーストシングルもロックで、でカップリング曲のつらいって曲はまたバラードなんですよね。まあミドルバラードですけど、まあそれもやっぱり高低差はありますよね。まあ、ただモノクロームとつらいはなんとなくなんか馴染んでるなとは思ってますすごい馴染んでるなと思ったんですけど、ちょっとね無限スパイラルとザ・プレアリスはこれ馴染んでんのか大丈夫なのかって心配しながらジャケットをデザインしたら、まあぴったりだったんですよねあれ無限スパイラルとザ・プレアリスってすっごあれなんか相性ぴったりだなみたいな、この2曲を合わせたイメージでねジャケットデザインしたんですけど、まあ、すごいいい感じにまとまったと。ぜひね CD まだゲットしてない方、ぜひ私ジャケットデザインもしたのでチェックしてみてください、ね、ちなみに CD はね222枚を目標とします。実際に生産はもっとしてるんですよ、ま、家の中に山ほど CD はあるんですけど、まあまず今年中ににゃんにゃんにゃん枚を、目標としてます。今年中ね今年中だから、今年あと半年だけど、まあそれだから、まあ引き続き路上ライブも続けていくし、ライブも結構ねお誘いあるのでね、どんどん出ていこうかなと思ってますよ。にゃんにゃんにゃん舞に手がいいことあんないけどにゃんにゃんにゃん舞で、はいはい、それでザ・プレアですじゃない、無限スパイラルの方はどんな曲なのかというと、皆さんね日々生きている中で理不尽感じることないですか。理不尽なんえそれえみたいな、なんかジャイアンで言うさ、お前ん俺のものは俺のもの、お前のものは俺のものみたいなそんなやつが日常さ判事だなと思って、でそんなね 理不尽に立ち向かってるんだか立ち向かってるんだか受け流してるんだかっていう曲なんですけど、まあ、悩み事はですね悩んでても結局解決しないのでね、まあ、悩むよりはちょっとね前に進んでいこうよっていうような曲でございますよ。それではですね今日はせっかくなので発売したばかりのセカンドシングル、なぜザプリアリスが出てくる無限スパイル、皆さんにお聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。お聞きいただいたのはサリのセカンドシングル表題曲の無限スパイラルでした。かっこいい曲でしょでしょってね、ロックな感じで仕上がってあります。はい、それでは、お便りいただいてますのでお便りを読ませていただきますね。ラジオネームマルポチャニャンコのデップちゃん、サリちゃんこんばんは。クラブチッタのライブイベントでチケット目標達成とセカンドシングル CD 発売、その後のライブイベントでも初見さんに CD を購入してもらえるなど嬉しいことが続いているようなので、このまま勢いが続いて11月のバースデーライブまで駆け抜けましょうと。ありがとうございます。あ、応援のメッセージありがとうございます。そうなの、最近なんか今までは台湾ライブ出た時に CD 1枚も出なかったんですけど、最近はなんか1回のライブで1枚は出ててすごい嬉しいんですよね。なんか多分ですけど、私今年からね運気がすごい良くなってるのね占いは好きなんですけど、なんかね占い的にもそうなの、運気が良いのよ良いのよって言ってね、このままねバースデーライブまでね猫ダッシュしていきますよタタタタって言って。続いて、ラジオネームタカカッコ神奈川さん、サリちゃんこんばんは。先日のクラブチッタでのライブお疲れ様でした。普段とは違う豪華で迫力のあるサウンドにサリちゃんの歌声がマッチしてとても楽しめました。新しい衣装もかっこよかったです。サリちゃんのセンスの良さが光っておりました。そして待ちに待ったセカンドシングルの無限スパイラルの CD 毎日聴いております。ありがとう。いつかモノクロームみたいにカラオケで歌える日が来ると良いな。さて関東も梅雨入りしましたな。雨といえば思い浮かぶ曲って何ですか、よかったら教えてください。ではまたと。ありがとうございます。そうね、モノクローム、まあ私が作った音源バージョンなんですけど、このラジオで流れてるあのモノクロームではなくて、そのモノクロームの元となった私が音源を作ったバージョンがカラオケに入ってるんですよ、モノクロームね。でまあ、メロディーは一緒だし曲の長さもほぼほぼ一緒だから、皆さんぜひジョイサウンド行った際にはモノクローム歌ってみてください。そして、雨といえば思い浮かぶ曲ですか、私ラルカンシエルさんの曲だとシンキングザレインですね。あのなんか雨だけどねちょっとね楽しそうな曲なんですよ。であとは世界の終わりさんのレイン、あとはユイさんのレインねもう結構ね好きな曲がいっぱいあるんですけど、で自分の曲は心雨模様ね、心雨模様があります。皆さんはどんな雨の曲ありますかね。では続いて最後かな、最後のお便りいきます。ラジオネーム S さんかっこ犬派さん、 20万再生 M ステ詳細が気になります。すごい短文でパンパンパンってきた。一個ずつ、言いますね。20万回再生されたのが、私が、マイファーストストーリーさんの I'm a mess って曲をカバーしたんですよ。ポケカラというアプリケーションで、そしたらなんか20万6000回ぐらい再生されてて、人間そんなにいるのって思ったくらい、あのすごい再生されてるんですよ。多分一人の人が何回も聞いてんのかなから、あの、まあ、一人の人が20万も聞いてるわけじゃないんですけど、なんかね通知がすごかったのよ。もうあのこの人が聞きました聞きました聞きましたっていうのが山ほど来てて、すごいとびっくりしました。ぜひねまだ聞いてない人、その私がカバーしたマイファーストストーリーさんのアイマメスね、聞いてみてください。なんかみんなが聞くってことは多分いいんじゃないいいんじゃないちょっと自分としてはね、どこがいるかわからないけど、ちょっとオリジナル曲出てきちゃったちょっとオリジナル曲のパウダースノーの歌詞を言ってしまったそう、自分ではちょっとわかんないんだけどね、そのなんかそれがいっぱい再生されてる。で M ステっていうのはあのミュージックステーションに私出たいって夢を語ってたんですけどね、ついに何か変な形で叶った変な形で叶ったんですよ。あの、まあ、本来であれば歌でまあ出たいんですけど、歌じゃなくてね、何か喋りだけで出てるっていう、あの皆さん、まあ、分かると思うんですけど、インタビューあるじゃないですか、インタビューあれに出てるんですね。でなんということか、私ガチガチに断層するときにそのインタビュー受けて、まあどうせ使われないだろうっていう気持ちで、あのインタビューする側もちょっと使われるかは分かんないんですけどって言ってて、でまあそういうの使われないからって聞いてたから、まあまあまあまあ、まあ、楽しいから何答えだけ答えるかと思ってたら、まさかのね、あのお友達と一緒に写ってました。ボイストレーナーのお友達とね一緒に写ってるんですけどびっくりしちゃった。あれびっくり、本当にびっくりした。ちょっとあのいかつい格好してるからね、誰も分かんなかったあれなんか友達ボイストレーナーの子の方は気づくんですけど、私全然気づかれなくて、まあそりゃそうなんですけど、あのいかついからすごいいかつい格好してたからはい、もしねあの録画してて見返せるよって方はね、6月のいつだったかな、6月の2日の放送のミュージックセッションにチラッと出てるので、よかったら見てみてください。はい、ね、お便りありがとうございました。あ、なんかいろいろネタをねありがとうございます。で、まあ、その、まあ、季節の曲かなと思って、その雨の曲にしようかとも考えたんですけど、まあ、先日ねあのライブ三昧だったんです。先週から今週にかけてあのカメロクロックっていうところでフリーライブがあったり、川口ショックオンっていうところでね一曲だけゲストで出演させてもらったり、ザ・コアニュ2ってところで初めてホールでライブさせていただいたんですけどね。でまたソナコミっていうあの音楽番組に出演させていただいたりとか、もうイベント盛りだくさんだったんですけど、まあね、ザ・高円寺2さんであの歌ったその配信の映像、実は最近 YouTube に上げたんですけど、その何配信のチケットの買う際の参考になったらいいなと思って上げさせていただきました。こんなに画像綺麗なのねってびっくりしちゃって、なんかあのテレビ番組みたいな感じだったのよ。だからすごい感動したの私。いやホールってやっぱりいいのね、音響もあの見た目もねすごいいいし、椅子もねすごいねいいなと思って見てたあれちょっと座ってみたかったねまでその中からね、そのカメロクロックで私唯一カバー曲だったのがあったんですよ。カメロクロックであのバウンディさんの踊り子って曲カバーしました。であのそのバウンディさんの踊り子って曲を今日はね弾き語りしようかなって思ってるんですけど、まあ、曲の詳細を言ってると時間ないから大丈夫かな。バウンディさんのその踊り子は、まあ、サビで回り出したあの子と僕の未来がって言ってるんで、まあ、主人公は男性なんですけど、であの子と僕の未来って言ってるから、まあまあ2人はちょっと別々の道を歩んでるわけですよね。でやり直せたらって歌詞もあるから、まあ、ちょっと後悔してんのかなって、別れ後悔しちゃって、で2番の A メロで、あのね私って私って急に一日は変わるなんだって思ったんですけど、その主人公僕の中で、まあ、脳内再生されてるそのあの子の声ですよきっと。で まあ、どうして私が好きなのって、あの子が自己肯定感低いタイプのタイプなのかなって、なんか自己肯定感低い人なんだなと思って最初聞いて、よくよく見てみたら多分その僕の方が自己肯定感低すぎて、まあ、そんな風になってんのかなって感じで、最後とか曲中にトゥルルルってあるんですけど、それ電話の音なのかなみたいな、その電話トゥルルって言うじゃないですか、トゥルルってあれと思って、でその踊り子って意味は多分その曲自体もそのリズミカルっていうか、ベースがもうまず入りのベースからこうリズムがすごい心地いいんですよ。でなんか ゆったり踊るような、なんか綺麗な女性が踊ってるようなイメージのね、まあ実際にミュージックビデオは小松菜奈さんで本当に美しかったんですけど、そうで、まあそんな人生に踊らされてる自分は道化師みたいな意味で踊り子ってしてんのかなとか思ったんですよ。まあ全然違うかもしれないけど、私のね捉え方、まあそんな感じで、はい、私の解釈を言ったところで、バウンディさんの踊り子、カバーさせていただきます。言いました、バウンディさんの踊り子を、カバーさせていただきました。この曲コード進行はずっと一定なの、だから私楽曲のカバーするときコードが覚えられなくて困ってたんですけど、この曲だけはコードが一定だから、あのエイトさんの香水もずっと一定なんですけど、ありがてえありがてえって思ってカバーしております。でもそう、でも単調になんないのがね、またすごいなって、バウンディさんもすごいなって思ってるところですよ。で、続いてね、そう、私昨日のツイートで今日のラジオでお知らせがあるにゃんよって言ってたんですよ。まあ多分だけど、普段ラジオ聞いてる方々、普段サリーのと応援してくださってる方は、なんも多分あれやろって感じてると思うんですが、ね、冒頭にお話ししましたクラブチッターでね、私あの目標を達成したらワンマンしたからワンマンやるにゃんってあの勝手に言ったんですよね。勝手に言ったの、あの社長とかプロデューサーとかのあの何いいよっていうのを得ずに、今年ワンマンやるにゃんって言ったんですね。はい、それがね、実現します11月の5日日曜日、私のブラスデーライブ決定しました。わーい。時間多分ね18時半とかじゃない場所ね、下北沢のブレスっていうところでやります。下北沢ブレス、なんとなんでそこにしたのかっていうと、私が初めてシンガーソングライターサリとして初めてライブに出たのがその箱なんですよ。一回戻んなきゃと思って初心に戻るのと、そこの箱ってまあそのビートルズさんのなんかイメージですごい内観も綺麗なのと映像も綺麗なのよ。今回去年のバースデーワンマンライブは配信やってないんですよ。でも今年は配信もやりたいと思って、絶対サリニャンの配信バースデーだったら見るでしょって言って、ね、遠方でなかなかあの ライブに行けないって悲しんでる方もいらっしゃるのでって言って、今回は絶対配信したいと思って、で配信するなら絶対に画質が綺麗なとこがいいと思ったんで、ブレスさんめちゃくちゃ綺麗なのよ、ここはいいと思って、だから私もう候補に速攻に上げたんですよね。で、まあ、で席がね40席だっ だから、まあ、それ売り切ろうと思ってます。今回11月5日のバースデーワンマンライブは席40席を売り切る、配信もいっぱい皆さんに届けられたらいいなって思ってますよ。はい、ということでね、11月の5日のワンマンライブまで、バースデーワンマンライブで7、8、9、10、11、あと5ヶ月ね、楽しみでやりますよ。で、今回は弾き語りでやります。今回はとか去年も弾き語りだったけど、今年も弾き語りで好き放題しますなんかね、そう、まあ、何バンドでもやりたかったんですけど、バンドでやるにはちょっと4月まで、3月までだかな、3月末まで4月末までに達成したらって言ってたんだけど、それは達成できなかったから、当日達成したからね、目標をね。だからそれまでにはできなかったから、まあ弾き語りっていう風にしてます。まあ好き放題できるしね、弾き語りの方がね。で、なんとね、それだけじゃないんですよそれだけじゃないの、実は。11月5日のバースデーワンマンライブだけじゃないの、9月の7日の木曜日、なんとまたクラブチッタに出演することとなりました。すごい待って、こんな短期間にまた出るのと思って、来たーって来たってコメント入ってはい、クラブチッタに出るから今回もバンドで出ます。バースデーワンマンライブは弾き語り、クラブチッタはバンドで出るんで、またね、バンドで皆さんクラブチッタでね楽しめるの、楽しめるのよ。しかもね、また鳥なんですよまた鳥なんですよ、ドリームキングダム16周年記念王子全力投球ってタイトルでございます。で、チケットはね、そうだね、今月中には発売開始できるようになるかな。バースデーとクラブチッタね。で、そう、路上ライブも毎週やってるし、ライブも増えてくる予定だし、きっとどんどんね、早めにね、チケットをお届けできてるようにね、していきたいなって思ってますよ。いや、本当にね、楽しみですよ。もう9月と11月ともね、皆さんメモした9月7日の木曜日で、また出番21時5分から21時半です。で、11月5日の日曜日は、まあ、ライブ自体は21時までに終わるから、私のバースデーワンマンライブはね、そんなに遅い、困るってことはないと思う。20時に終わるかな、物販含めて21時に終わると思うから、皆さんでぜひ、遊びに来ていただければと思います。はい。で、そう、まあ、今回その好き放題するとか弾き語りするとか言ってて、で、私このラジオでね、毎回弾き語りしてるじゃないですか。で、33回もやってると、あれ、オリジナル曲歌ってないやつないんじゃないって思ったんだけど、1曲あったの、歌ってないオリジナル曲が。あ、分かんない、歌ったかもしれないこれえ、一応過去の進行表見て、さ、寂しいって曲ね、3341って書いて寂しいって曲歌ってないなと思って選んだんだけど、歌ったかなちょっと不安になってるまあでも歌ってないと信じてね、3341とか言って寂しいはね、まあ、ロックな感じの曲でございますよ。はい、今日のね、2曲目弾き語りは、寂しいお届けします。
信じ、その気が奪って、ここまで来た。
ありがとうございました。お届けしたのはサリのオリジナル曲の334字とか言って寂しいでございました。はい、こんなロックな感じの曲、アコロック系シンガーソングライターっていうかね、バシバシこれからもね作っていきたいなって思ってる。まあ作ったのこれ結構前だけどね。あ、すごい、もうあっという間にエンディングのモノクローム流れてしまった。早いね、早いね。私のね CD 購入やライブ情報などはホームページ、公式ホームページサリ 1107.com、 サリ 1107.com チェックしていただければと思います。この後またねすぐ武蔵小杉駅で路上ライブしていきますし、またビゴライブポケカラっていうね、あの配信も毎日配信してます。次回の放送日は7月の11日金曜日でございますね。ぜひ皆さん、次回の放送も聞いてくださいね。それでは最後はサリのモノクロームでお別れでございます。ドリームキングダムサリのモノクロームアート、また来月お会いしましょう。またにゃー。光も薄れていく。穏やかにロックが響き、優しい声に誘われて、扉開けた途端襲いかかる雑音、必要